案に4カズハセヨ、こんばんは。カズはセじゃない誰かです。今回もかなる映画ジ、ヘイナクト2のお二人と、スカスカさんと共に、映画の話をしてるよ。でもミスターコウキさんの声が前回の後半から、聞こえないのが気になるなら、じゃあ聞いてみようか。
あ、そうだ、シネマートね、そのさっき言った、シネマートの心斎橋で、見てやってるんですよ。さっきのポッドキャストやってるところ。
いいですよね。それをラジオ聞いて見に行けるっていう環境が。
そうですよね。ねえ、なんかこっちは武蔵野館っていうところがあって、
うん、
そこでよく韓国映画やってるんですけど、北海道ってなんかこう特定の映画館でやってたりってあるんですか？
これは、まあ2カ所、1カ所、特定ですね。まあ北海道っていうか、札幌ですね。やっぱり街でないと、イノスってところが一番ですかね。そうですね。そうしないといけない、見れない感じですね。あと、木のところもあります。
木のってよく聞きますね。
その、多分そこですね。どっちかにはマニアックな、うん、そっちにあるっていう、知識はありますけどね。
結構でも韓国映画ってタイムリーに、韓国映画じゃないか。全般に北海道は新しめの映画はちゃんとやりますよね。
まあ、そうですね。まあ、メインがあります。バルトナイン系列のものが駅前に
あ
るんで。
ああ、そうなんですね。
メインの、もう、一流っていう、ね、選ばれた人、映画はやりますけど、やっぱり遅いっすよ、ちょっと、やっぱり。来るのは遅いですね。数ヶ月遅れてきますね。
かなりね、こっちラグがあるんで、L もやっとこの間見ましたからね。
評判のいい。
僕はもう全くダメでした。
そうですか。
もう誰にも感情移入できんって。
なんか、ラジオで宮台真司っていう全部言っちゃう人の話聞いちゃったんですけど、なんかこう、あれらしいですね。この殺人鬼の娘が成長して、おばちゃん。
そうなんですよ。
になったっていう。
おばちゃん。差別というか、やっぱりその殺人鬼の娘やっていうことで、まあ子供の頃からずっと、まあ迫害じゃないですけど、まあいろんな差別を受けてたと。で、やっぱりちょっと性格的にねじ曲がってるんですね。で、まあ、その、レイプされちゃうんですけど、その、レイプされた普通警察に、言って被害届を出すところ、被害届も出さずに、もう淡々とゴミを片付けて風呂入ってると。で、まあ、その、実際にその、レイプを受けた被害者っていうのを、周りはやっぱり心配するんですけど、その、レイプ被害者やっていうので、こう、そういう振る舞いをしちゃうと自分が負けるような気がするっていうような性格なんですね。で、その殺人鬼のお父さんがその捕まったこと時点で、警察自体もやっぱり犯人の娘なんで、相応の扱いをしてくれなかったっていうので、警察に対しても、こう、ちょっと頼るのは嫌やと。で、その、いろいろその、主人公が行動するんですけど、それがね、行動原理がね、もうさっぱりわからなくて。なんでそうするのっていうのは、やっぱ僕も、もう、やっぱり先入観で見てしまうので。
なんか、オチまであらすじ聞いちゃったんですけど、俺。
マジですか？
なんか、って確かにあらすじ聞いてるだけで、っていう。やっぱポール・バーホーベン。
バーホーベン、まあもう本当にね、
ポール・バーホーベン節はあるんですか？
なんかやっぱりその、変態映画やなっていうのは感じましたけどね。で、隣にね、住んでる男がね、もうミスター・マッスルにしか見えなくて、ミスター・マッスル分かりますか？
時代的にも分かりますね。
分かります。ミスター・マッスルそっくりなんですよ。何を喋ろうがもうミスターマッスルにしか見えなくて。もう全然、 まあまあ、そう変わった映画なんで、
うん、
すごくこう、自分の中には残るんだけど、なんかモヤモヤすると、
うん。
変な映画っていう感じでしたね。おすすめはしません。
じゃあ、ミスタータスクと比べてほしいですね。
でも、ミスタータスク笑えるじゃないですか。
笑えるのかな。
ザワークラウドめっちゃ面白いじゃないですか。
あ、それはあの、あれなんで、コンビニウォーズ。
ああ、
あの、あの、ポップさま、ポップさがないんですよ、ミスタータスクは。ザワークラフトとか出てこないですよ。
あ、なんかジュース出てきましたけど。
出てきましたっけ？
ずっと持ってましたよね、あの主人公は。
ああ、そう。まあ、あれですね。じゃあ、今年はあとは、スターウォーズ見て、
うん、
年を越そうかな、
ね、うん、
もうね1年ね、年の初めはあ、こんなんもあるこんなんもある思ってましたけど、
なんか全て、
ね、
ね、あの消化できたような気がしますけど、うん、どうですか、うん、皆さん、なんかあ、エイリアン来た見た、ブレードランナー来た見たって、
うん、
結構
ワンダーウーマン見た、なんか
やっぱり当たり外れありましたね、自分の期待値と比べて、
うん
うんうん、思ってたほどっていうのもあったし、あ、これめっちゃ面白いっていうのもありましたし、
うん、
うん、
そうですね、本当そう、うん、それしか言えないぐらい、確かに、
うん、猿の惑星がね、もうひどくて、
あ、
世間一般には多分受けてるらしいんですけど、もう僕はもう全然ダメで。
予告めっちゃ面白そうですけどね。
すごいね。予告面白そうだし、自分の中でもハードル高かったんで、それのギャップがあったのかなと思うんですけどね。
なんか、人間には、ね、人間が見てる人には、人間には、まあ、教会偉いけど、猿が見たら教会いるんじゃないかと。誰か言ってて。
猿には共感得られるか。
ああ、そうかもしれないな。
そうなんですね。
うん。
そういえば今度なんか、あの、キングコングとは関係ないんだと思うんですけど、あの、そこら辺のゴリラが、なんか宇宙から来た防火なんかの力を得て巨大化しちゃうっていう映画をやるんですよ。
そう、またパンチのありそうな映画ですね。
なんかあれなんですよ、犬とかも超でっかくなっちゃって、
うん、
犬となんか、うん、犬とゴリラで戦うのか共闘するのかで、一方川海にものすごいでかい影がずーって移動して、うん、ザッパーンって何が出たんかと思ったら、うん、超でっかいワニが出てきたんですよっていう映画
を
今度やるみたいです。それはちょっと面白そうやな。
なんでキングコングがあるのにこんな映画作ったんだろうと思って。
それ劇場公開作ですか？
多分今度やる。だ、何で俺予告見たのかちょっと思い出せないですけど。
今ちょっとゴリラと反応しました。韓国映画で。
ええ、
あ、ゴリラ。
あ、ゴリラ、あ、野球やるやつでしたっけ？
野球やるやつ
ありました。ありましたね。
それなりに面白かった気がしますね。ミスター
ゴーか。
うん。なんか最後、前半は、まあ、このミスターゴーが活躍するんですけど、
ええ、
まあ、後半で、ライバルの、まあ、チームというか、なんか敵の方もゴリラに出してくるんです。
敵もゴリラ雇っちゃう。
ライバルゴリラを。ぶつけてくるんですね。
まあ、本当チートですよね。もう強すぎて。
チート。どこ守ってるんですか？
どうも、あれ、キャッチャーだとか忘れちゃいましたけど。なんか、まあ、韓国もふざけてんだなっていうのは。以上ですよ、これ。そうか、出てたな。小田切城出演。
なんで出たんだ。
まあ、それの惑星よりはおすすめかもしれないです。
うん。
どっちでしょう。うん、
あ、ミスターコウキさん、もう寝ちゃいましたかね。
多分。
もう。
落ちちゃいました。
落ちちゃいましたね。
落ちちゃいましたか。
ちょっとじゃあ、ね、あのそのゴリラの映画が分かったらお知らせします。
気になります。
なんかね、白いゴリラなんです。確かドウェイン・ジョンソンが出てたような気が。
ああ、
強いな。
そうなんですね。
キャラ
なんかドウェイン・ジョンソン出まくってますよね。
出まくってますね。結構なバジェットでやるんですかね。
そうです。
ドウェイン・ジョンソンが出るわけですかね。
うん。
なんつったっけな。
無敵感もあります。
ドウェイン・ジョンソンで調べてもその映画のことが出てこないんで、だいぶ期待値は低いと思います。
ドウェイン・ジョンソン、スペース、ゴリラで出てこない。
ゴリラで出てくるかな。あ、そうだ、ランページだ、ランページ。
ランページ？
ランページ。
ええ。ちょっと今送りますわ、じゃあ。もうなんか見た目的には僕見てないですけど、あの、この前、ドウェイン・ジョンソン、がカリフォルニアダウンでしたっけ、
うん、ああ、見てないですけど、ね、
なんか、見た目的にはそれと何が違うんだっていう気はするけど、暴れてるのがゴリラっていうことだと思うんですけど。あ、もともとゲームだったみたいですね。
レトロゲームの実写化。ほう。
悪党の遺伝子実験によって凶暴化、巨大化。
なんかすごいな。
親友のゴリラが凶暴化しちゃう。
あ、海外ゲームっぽいですね。このすごい映像も下に出てますね。YouTube のゲームの。
で、なんかあの、この前ツイッター見てたら、あの、ガラス越しに、こう、人間が手前にいて、人間がスマホ見てるんですよ。スースーってなんか画像を。で、後ろでゴリラがその画像を見てるんですよ。で、なんか気に入らないとちょいちょいって言って、あの、スライドしろっていうゴリラが指示するんですよ、人間に。ゴリラってやっぱ頭いいな、頭いいっつうか。なんかスマホぐらいは多分使えるんだろうなと思って。
いやー、これすごいな。
これすごいっすね。
ちょっと期待は。
絶対バカで映画ですよ
ね。
もう決定ですね。
もうドウェイン・ジョンソンもゴリラにしか見えないですけどね、これ。
だから仲良くなれたのかっていう気がしますよ。
親友同然。
親友同然のゴリラが凶暴化しちゃいますから。
作品選ばないですね、本当に。
本当ですか。
結構先だ。去年、来年の4月ですね。
全部。
ああ、しかも、それが全米公開予定だから日本でやるかどうか。
うん。
まあでも、来年特に期待してる映画特にないんで、1個できました。
1個
来年情報全く入れてないですね。来年何があるんですかね。
なんだろう。
なんか去年はね、今年すごいのいろいろやるっていう期待値あったような気がするんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですよね。
ちょっとなんかもうやりきっちゃった感がありますよね。
うん。
うん。そうですね。今更、なんだろう。キングスマンは1月だから、はい、
ああ、
じゃ
あ。
年明けです。うん、そうそう、ありますね。
スター・ウォーズは、なんか、スピンオフやるんですかね。
ああ、またやるんですかね。毎年やる。
うん。うん、ハンソロですよね、次は多分。ハンソロの話。
ハン
ソロの話ですか。
あ、あの、
あのドラマです。
あの、インド映画のバーフバリとかって見たことあります？
わからないです。
ない
です。まだ見てないんですけどね、すごいアクションがなんか、インド映画って最近すごいですよね、本当にね。CG も。ね。
なんかあの、向こうのバカインド映画のバカシーンばっか集めたような動画があって、なんか、すっごいアクションシーンで、車の上に立ってるメガネかけたインド人が、ドヤ顔でずっと、なんか、すごい車が、なんか、すごい動きしてるんですけど、1ミリも動かずに、そのインド人が微動だにせず、決め顔で立ってるっていう動画があって。
あるある。
あ、
すごい。
ちょっとあれですか、バーフバリって、こう、
インドの時代劇みたいな感じのやつですかね。
ああ、 かなり予算がかかってるみたいな。
うん、なんかね、多分今まで何本かやってると思うんですけど、なんかすごく予告で見たんですけど、
うん、
本当にハリウッド映画と遜色ないような CG でやってるんで、ちょっと気にはなってたんですけど、ね、ちょっと見てみよ
う。あれ今年もうや、今やってんですか？
ね、今度その1月かそれぐらいにあるらしいんですけど、
うん、
で、その前に多分前作みたいなのがあったんじゃないかな。
あ、今見てるの僕前作だ。伝説の誕生っていうのが。
ああ。
本当だ、2、2ってなってますね。
あ、バーフバリ、伝説の誕生は多分今年の7月に DVD リリースになってるんで、
うん、
うん、これは確かなんか予告で見たんですよ。その伝説の誕生って。その多分2的なあれなんですかね。王の凱旋。ちょっとこれ1見て2もちょっと気に、見に行こうかなと思ってるんですけどね。なんか、あの、ね、今年はその、続編というか、リメイクであったり、そういうの作品結構多かったと思うんですけど、来年はあんまりそんなの話聞かないですね、今のところ。
ね、
メジャータイトル、
ね、うんうん。パディントン2やりますね。見てないけど。
マジですか。
うん。需要あるんですね。
あるんでしょうね。
あ、パシフィックリムやるじゃないですか、好きな
人。ああ、そう
か。パシリムか。
好きな人今多いですよね、これも。
パシリム2は見たいですね。
うん。
あれやりますよ、あの、3月にシェイプオブウォーターってギレルモ・デルトロが、あの、どっかヨーロッパで賞を取った、あの、日本の監督が取れなかった代わりに、この、こっちが取ったってやつとね、まあ、とりあえず、半魚人と人間の恋愛みたいな、ギレルモ・デルトロっぽいやつ。だから、パシリムは、関わってないかなんかなんですね。
なんか外れたかなんか言ってましたよね。
ほう。
アベンジャーズ。
あ、またやるんですね。
インフィニティウォー。
うん。チハヤフルの、あれですね、3作目も、ね。
いいっすね。
いいっすね。
これはちょっとわかる気がします。
ミッションインポッシブル6。シュガーラッシュ。ま、シュガーラッシュ2。
シュガーラッシュ2は超楽しみですね。
ああ、そうですね。ゲームがどんなゲーム出るんだろう。うん、次なりますね。
いろんなゲーム出てましたもんね、前作もね。
ね、
メタルギアソリッドのがちょっとね、出てくるって言ったら、びっくりマークだけでしたもんね。
そうですね。
クローバーフィールドの3がやるみたいですね。
また続編がやっぱ多いですね。それもあるんですね。やっぱり変わんないですね、そこは。
そうなんですね。やっぱり当たったものはやっぱり追いかけるような傾向にあるんでしょうね。
うん。まあ、事前だとこっちも続編じゃないとわからないですからね。
うん。
ランページなんてね、全然今言われて気づいたみたいな。
あ、ジュラシックワールド2とか、全然わからんもん。
え、ジュラシックワールド2やるんですか？
の書いてますね。
あ、本当だ。
オーシャンズ8とか、オーシャンズ11の。
あ、そういえば、なんか今度やる、ローガンラッキーっていうのちょっと面白そうだなと思って。あの、ソダーバーグの。あの、スターウォーズのあの、カイロレン。
ああ、カイロレンが出てる、ね。
と、あと、あの人、007が、
あ、
角刈りで、なんか。
予告見ましたね。
ちょっと面白そうでしたね、あれも。
うん、あと、スティーブン・キングのダークタワーっていうのが、1月。
はあ。昔ドラマかなんかになってたような気がしますけど、気のせいかな。
なんか、長い話、なのかなって気がするんですけど。
まあ、It はなんかね、興行収入的にいいんですよね、スティーブン・キングの中でも。
なんか、もうあれですよ、今年600億円ぐらい。
おー、すごいっすね。
アメリカだけだったか、全世界か忘れたけど。だから、今年は多分、あれじゃないですか、こう、1位が美女と野獣で、2位がワンダーウーマンで、3位ぐらいじゃないですかね。
そんなに、向こうはね、結構見ますもんね、ホラー映画でも。
なんか、ストレンジャーシングスっていうのが、ネットフリックスのドラマがめっちゃ流行ってて、あの、80年代を舞台にしてるらしいんですけど、なんかそれもヒットの要因じゃないかみたいな。
面白そう。ああ、なんか。
なんかネットフリックスやっぱいいなと思う。
そうですね。いろいろ。
あの、テレビに飛ばすのどうやんだろうなと思ってて、まあ、アマゾンプライムも。
持ってないんですか？
持ってないですよ。
ああ、そうなんですね。
だからなんか、あるじゃないですか、こう、Google Chrome Cast とか、ああいうやつ。あの、HDMI の穴にぶっ刺して、やるみたいな。
僕は入ってますよ。あの、アマゾンのフィッシャーで。
テレビで見れてます？
見てますね。YouTube とかも、あの、ファイヤーを買って、アマゾンの。
うん。
TV 買って、つなげて、結構見れますね。多分、ネットフリックスも多分見れますね。
アマゾンファイヤーで。
はい。
おお。
便利ですね。そういう。
Wi-Fi で飛ばすんですね。
Wi-Fi で飛ばす。はい。
あ、そうなんですね。
負担も気持ちいい。そうですね。
うん。
じゃあ、それにしようかな。
それが一番安いかもしれないですね。
うん。
まあ、いいんですけどね、確かに。プレステ4とか。
うん。
なんか、試しに、テレビに LAN ケーブル繋いでみたんですけど、あの、うんともすんとも言わず、これはダメなんだなと思って。一応、穴はあるんですよ。インターネットぐらいはできるだろうと思って、繋いでみたら何もできなかったっていう。うん、でも、ドングルなら関係ないですもんね。HDMI にぶっ刺すだけだから、入力切り替えするだけですもんね。で、その、Amazon、その、なんつうか、ドングル自体はどうやって操作するんですか？
あ、リモコンもついてますね。
ああ、リモコンがついてんだ。
Amazon。
で、再生はパソコンでするんですか？
いや、再生、いや、全然、パソコンなんか使わないですね。
あ、そのドングルだけで、
完結
するんだ。
あ、4900円ですね。ニューモデルって書いてますね。
なんかいっぱいいろいろあって、どれがいいのかなと。
便利ですよ。なんか5000、レビューの数が異常ですね、これ。5886って。
うん。Fire TV Stick ってやつですか？
ですね、はい。これで Wi-Fi があれば十分。
なんかこれもあの、ジョイちゃんが出てきそうな棒です。
ジョイスティック。
ジョイスティック。本当だ、
うん。
あ、ネットフリックス見れるし、ニコニコ、DTV、フール、アマゾンビデオ、あ、大抵のものは見れますね。あ、これいいな。
これはおすすめかなと。はい。
音声認識で簡単検索。
ね、一時入力しなくても。
音声でできるんですか？
楽ですね。
すごいですね。
人間
どう、あ、なるほどね。リモコンに語りかければいいん
です。そうです、そうです。
ありがとうございます。じゃあ、こういうのを買って。
もうダメ人間になっていくしかないですね。
アマゾンビデオってなんか1年分もう払っちゃってるんですよね。
ああ、じゃあ、
払っちゃってます。
うん。だからなんか、こう足していくしかないですよね。もうネットフリックスを。やめるというよりかはもう。
うん。
1ヶ月は無料なんですかね、最初の。
ああ、
そうじゃないですか、多分。
ね
え。1ヶ月でじゃあ、ストレンジャーシングスだけもう見て。
見たいものだって、片っ端から見て、さっさと解約するっていうのも。
なんか、アマゾンすごいのが、あの、他、ネットフリックスどうかわかんないですけど、ダウンロードできるんですよね、アマゾンビデオ。ああ、
持ち運びできますよね。
あれ、好きなだけダウンロードして大会したらどうなるんだろうって思うんですけど。
でも、次があったんですよ、あれ。見たら。一回再生したら、48時間以内とか、確か見るだけでも。
ああ。
確かになんか ありますね、ルールが。
プレイヤーに鍵がかかったりするんでしょうね、多分大会したら。
大会したらそうですね。
うん。
てめえ、この野郎と。
そう、ね、分かってんぞ、そんくらい。つって。お前がやりたいことぐらい見透かしてるわ、こっちは。つって。ああ、これ、じゃあこれ入ろう。これ、顔、とりあえず、ドングル。ドングルって言うんですよね、こういうのって。
これ言葉があるんですね、それ
。わかんない。俺も曖昧なんですけど、ドングルってこれだろうなと思ってるんですけど。
ほう。
なんか、新しいのと、新登場 Fire TV と Fire TV Stick っていうのがありますね。
それ高いですよね。
高い。 え、ドモンさんは、はい、何に入ってんですか、配信系は。配信。
え、配信系ってなんですか。
あ、配信、あの、アマゾン、プライム。
あ、もうプライムだけですね。
うん。
もう全然そんな、もう、フルとかも、フルには入ってましたけど、うん。そんなに見ないかなと。
あ、俺もフル入ってたけど、うん、あんま結局見ず。え、スパスパさんもアマゾンですか。
もうアマゾンだけですね。
うん。まあ、アマゾンは配送量とかも関係してるから、まあ、入ってりゃ便利っちゃ便利ですよね。
うんうん、そうですね。まあ、あの、いろいろ頼むこともあるので。
うん。
うん。
でもなんか、結局、うん、結局金払って見てるんですよ。なんか、なんとなく。あの、200円、200円とか、
うん。やっぱりね、本当に、これ、今すぐ見たいっていうものは、ね、見放題になかったりするので。
うん。うん、
結局金払うか、レンタルに走るかしますよね。
うん、そうですね。だ
からなんか最近、ゲオとかツタヤに行く、なんか行かなくていいかと思って200円とか、まあ、
うん、
だったら、こう、返すのめんどくさい。返さなくてもいいから、
うん。
そしたら見たいのだけピンポイントで見たかったらと思って、このコンビニウォーズも、
うん、
ゲオで借りれば400円弱なんですけど、アマゾンで見たら500円なんですよ。
うわ、
そんな差ねえなと思って。
なるほど。
まあこれがアマゾンの狙いなんでしょうけど。
うん、高いですね、レンタル1本。やっぱり東京高いですよね。
あ、そうですか。ね、新作だからじゃないですか。あれですよ、旧作は100円ですよ。
あ、やっぱそこは一緒ですよね。
あ、なんかあの、多分一緒だと思うんですけど、ツタヤで僕は借りるんですけど、新作4本で1000円。
あ、まあ、こっち、うん、5本で1000円ですね。
ああ、1本多いな、そちらの方が。
それ、あ、新作含めていいってことですか？新作だけでもいい。
新作だけで4本借りて、1000円で借りれるっていう感じなんで、
うん、あ、そうか、
どうしても新作これ見たいっていうのがあったら、
うん、
まあ、その、値段を考えて、あと本田3本なんか、フィルム選ぼうかっていう策略にまんまと載せられてるパターンやと思うんですけど。
そうですね。
うん。
そっか、じゃあ、まあ、旧作は100円だから別にそんなセット販売しなくても別に勝手に借りるだろうと。
うん。
うん。いやもう、多分、蔦屋さん、多分、地方はどうなのか分かんないですけど、こっちも1ヶ月契約して、なんか借り放題とかやってますね、レンタル。
ああ、そうなん、始まりましたね。
ああ
、うん。どんぐらいですか？ 1000 円ぐらい？
いや、
1000円ってことはないか。
いやいや、そのぐらいですね。そんな感じ。ないですね。1000円なら
と。そうですよね。配信サービスに対抗しようと思ったら、そんぐらいにしないと。
うん。
旧作は、そうですね。
ドモンさんなんか結構やっぱり本数借りるから借り放題の方がありがたいんじゃないですか。
いや、旧作、やっぱ新作見たいじゃないですか。
ああ、なるほどね。
新作は含まれないですか。
あ、新作は含まれないですね、その1ヶ月
期。うん。そうか、旧作借り放題だと微妙やな。
それまさにプライムの方が。
ねえ、その方が。うん。
プライムで最近なんかこうなんていうか無料視聴できるやつでなんか見ました？最近
僕あれあのドラマはやっぱレンタルしてたんですけど、プライムであったらそっちの方がやっぱりね、その お金はかからないと思うんで、
うん、
でワンシーズン借りるだけでも言ったら1本100円でも結構な金額になるわけじゃないですか、ドラマ見始めると、
うん
うん、でウォーキングデッドももうアマゾンで配信されるまで待つように
、うん
うん、して、でこの間ね一番新しいシーズン見たんですけど、
うん、
もう内容がねもうどんどんひどくなっていって
なんか7まで見たんですけど、
うん、
なんかなんかか、すごい将軍みたいなやついたじゃないですか。
うん。
強敵で。
うん。
あいつのところから逃れたのに、またコミュニティみたいなところに、
うん。
入って、
うん。
またかよみたいに思って。
そう、そうなん
ちょっと引きが弱いまま終わっちゃって、
うん。
で、ちょっと手が伸びてない、
ね。うん。なんか、その後またね、その、どういうんですかね、その、他の悪いコミュニティのやつに 結局捕まっちゃって、
うん、
それがもうルー大柴みたいなんですけど、
その日本人に例えますね結
構ルー大柴がねもうエグすぎて結構ね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど、うん、主要キャラクターが何人か死んじゃうんですよね。
それ人気出ちゃったとかですかね、もう。
やっぱりその今のね、ドラマって飽きられたら終わりなんで、やっぱりその続きが気になる展開をどんどんつなげないといけないっていう状況の中で、もう、とどのつまり主要キャスト、殺しとくかみたいな感じになったんじゃないですかね。若干ちょっともういいかなと思い始めたんですけどね。
なんか伊集院が言うには怒られるまでやるっていう海外ドラマ。
ああ、それはあるかもしれない。まあとにかく、ゾンビ映画ね結構好きなんですけどね。ウォーキングデッドもいいかなと思い始めましたね。
もうサクサク殺しますもんね、ゾンビを。
なんかゾンビに関して全くもう恐怖心は感じなくなっちゃったんですよね。なんかそういうゾンビが怖いっていう演出を入れなくなって、むしろ人間の方が怖い。まあもともとね、ゾンビ映画の本質はそこにあるかもしれないんですけど、もうそこばっかりになっちゃったんで。
まあ。
なんだかな。
でもまあ人気があるから続いてるんですかね。
トモさんあれですよね、ベターコールソウルずっと見てらっしゃるんです。
いや見てないですね。あれ？
え？
メタなんすか？
あのブレイキングバットの。
ああ、ごめんなさい。ぼーっとしたかもしれない。見てます、ね。あのだってスパスパさんあれですよね、アイコンじゃないや、なんかあれですよね、ツイッターの後ろの。
そう
今回のこのね、
ソウル。はい。
スカイプ、
ソウルに電話しようですね。
いや、いいですね、あれ、
全員。ああ、そっかそっか。あれの絵は、あれなんですね。
そうなんですよ。
あの、弁護士の、スピンオフのやつっていうやつ、
ね。あ、まあ、あそこから引っ張っていく。
いや、いいですね。どうやって落ちていくんだろうっていうのは楽しみですよね。
楽しみですね。まあ、ブレイキングバットがね、
もう完璧すぎる。
完璧すぎるっていう
か。もうみんな最後まで見たんですか？
見ましたね。
あそこはでしたね。もう満足というか、もうしょうがないというか、ここまでいけば。
まあ、本当に最初ここまで人気出ると思ってなかったんでしょうね、あれは。で、結構人気がついてきて続けたんですけど、まあ、いいところで終わりましたよね、あれはね。
あ、綺麗でしたね。
だらだらせずに終わったと。
いやあの海外ドラマ見て、あ、人間ってこうやって、この、これがあれば解けるんだっていうのが、できるんだっていうのが。
ね、ドロドロにね。
そうですね。あ、そっか、お風呂場じゃダメなんだ。プラスチックの容器に。
もう、デンデンの言うところの透明にしてやったっていうことですよね。
俺はなんか、本当に実行してるんで、いいのかなって、見ちゃっていいのかなっていう。
ねえ、すごいですよね。
なんか、メタンフェタミンっていう言葉を覚えました。
そうですね。
あ、日本だと、ああいう、その、作ってる作業自体も絶対テレビじゃ映せないとは思うんですよね。それを結構、本当に知識がある人やったら、あれ真似して作れるんちゃうかっていうところまで見せてるんで。
風邪薬いっぱい買ってきてね。
ねえ。あの、ワンのね、パッケージがもう衝撃的でしたもんね。ブリーフ1枚のおっさんが。どんどんね。
ブルーメスでしたっけ？なんか。
ブルーメス。
綺麗ですよね。
ね、嘘を重ねていく、こう、先にね、どんどんどんどん、大きな嘘になって、結局嫁まで巻き込んでみたいな。
嫁も、
奥さんにバレるんでしたっけ？
バレますね、結局。
バレて、その先まで行きますよね。
なんか、岡田斗司夫が言ってましたけど、聖地巡礼があるらしいですね。
ああ、らしいですね。なんか岡田斗司夫行った言ってましたよね。義理の兄弟の、ハンクか。ハンク。
なんか、はい。DA です。
ですね。あれ、 あのスターシップトルーパーズに出てるんですよね、あの人。久しぶりになんか見直してたら、あ、ハンク出てるとか思って。やっぱりハゲてましたけど。
やっぱり、そこは。
うん、
あれですよね、なんか、あの、ベターソウルが、ソウルが住んでる家と、あの、本編の出てくるあの相棒の若い男の子の住んでるって、なんか近いですよね、近所なんですよね。
近所なんですよね。
いや、あれも絡むのかなっていう、ちょっと、楽しみもあるんですけど。
あ、ピンクマンの役してた方も、あれですよね、ピンクマン特需というか、あれどうなったか、スター・ウォーズのスピンオフに出るっていう話もあったんですけどね。
いい男でしたけど、確かに。
ハイ・イン・ザ・スカイに出てたんですよ、ピンクマンが。
へぇ、ハイ・イン・ザ・スカイ。
本当にドラ、向こうのドラマもね、中毒性があるから、あれなんですけど、結局、シリスボムで終わっちゃうっていうところがね、
打ち切りという、そうですね。
結局見なくなって終わっちゃうっていうパターンも。
あ、ありますね。
俺、見切ったことないっすよ。
ああ、でも言われてみれば、ブレイキングバッドぐらいかもしれないな、と途中で全部。
ああ、僕はチャックという映画、ああ、映画じゃない、海外ドラマは、ハマりましたけどね。
チャックってどんなんでしたっけ。
なんでしょう。もう、なんでしょう。まあ、オタクですね。まあ、主人公はオタクなんですけど、これコメディですね。ちょっとコメディ要素がある、スパイものですね。
スパイ、ね、はいはいはい。スパイ映画ね。はい。
あれは面白かったですよ。コメディとして。もう、いっぺんに試合の情報が全部、主人公の脳に入っちゃうと。で、まあ、試合 の中ではその情報がなくなったので、その主人公が重要し、その記憶を毎回呼び起こすきっかけとして主人公を使って最初は行くんですけど、主人公もだんだん覚醒していくと。あれきっかけで強くなっていくっていうのが。面白かったですよ。
あの、寺の場とかひどかったですよね。
寺の場、残念でしたね。
シーズン1だけですもんね。
あれ、なんか最初の1話とかね、期待、夢があるような感じでしたね。
すごいハードルがね、すごく、高かったんで、あれなんですけど、あの、アバとあの、キチガイ大佐が出てますもんね。
あ、そうなんですか。
おう、なんかさ、恐竜もの？
そう、恐竜もの。
過去に、住むみたいな話
タイムスリップし、なんか未来の環境が悪くなって住めなくなったんで、じゃあ過去に行けばいいんじゃねっていうことで。
何もこんなところに。
そう。
で、こう、第1弾、第2弾でどんどんそのタイムスリップさせて入植していくんですけど、周り恐竜だらけなんでね、いろいろ。
この大佐はでも、嬉しそうですね、ここに、こんなとこに来たら。なんか半間裕次郎みたいなもんで。
すごくね、シーズン1で、あ、これなかなか楽しいなと思って見てたんですけど、シーズン2やらないっていう。
話は終わらず、ドラマが終わっちゃったんですか？
もうすごい途中ですよね、多分。
もう途中しましたね、これ。いなくなっちゃいましたね。
あれ、宇宙人侵略者のなんでしたっけ？なんかありましたよね。
おぉ。古いのだと V とかしか見つかんないけど。
ああ、そんなもんあるんですよ。何だったかな。
新しいやつ。
いや、多分ね、それも僕も途中でやめちゃったやつなんで、だいぶちょっと前のやつなんですけど、
タイトルが。ボーリングスカイズ？
あ、そうそうそう、それかな。
リング。
スピルバーグ制作総指
揮、そうなんですよ。それですごくね。
セカンドシーズンは、セカンドシーズンはあるっぽいですね。
多分そこで止まっちゃってるのかな。
僕はロスト見て、
ロスト、
なんか全然無人島じゃねえじゃねえか実はって思って。
そうですね、後半
ほっと最初の方も面白いなと思って、なんか過去と今が、いつも過去と今を交互にやっていくんですけど、それで 一通り人を紹介しきったぐらいからなんかストーリーがもっともうなんか本当怒られるまでやるっていう典型な感じで
怒られるわ
引っ張りました。
なんか獣が出てくるんですけど、なんか熊なのか何なのか、
あ、ありましたね、うん、
なんか熊視点でいつも熊映んないですけど、
うん、
なんか謎で引っ張るにも限度があるだろうと思って真田広之が出る前に力つきました
、まあ、あの辺からはそうですね、グダグダな感じ、そうですね、そう、一回島から脱出してまた島に行くみたいな、
あ、うん、そうそうそう、
ストーリー展開になっていきますよね。
X ファイルとかって見ました？
最初ちょろっと見てましたね、やっぱ。
ああ、そうなんですね。
ビーズの主題歌で、ゴールデンタイムでやってた。
やってましたね。
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 すごいドラマが来るっつって。
ああ。僕、がっつりハマってて、多分、その、最後まで見切ったやつも、多分、X ファイルとブレイキングバッドぐらいかなと思うんですけど、もう、好きすぎて、もう夢の中までエクスパイルが出てくる
ようになって、スカリーとモーガンが
なんか僕がね FBI の捜査官なんですよ夢の中でねFBI とかって言ってるんで、あ、これあかんなと思って毒されすぎてるとちょっと途中やめましたけどね間
だって俺の大学の先輩も全部見たって言ってましたけど、うん、あれ全部見たら人生の何分の1かエクスパイルに消費してますよね
本当、もう、あれ全部見切ったら大したもんっすよ。
全部見切ったら宇宙人いるって言ってもおかしくないレベルですよね。
頭おかしくなると思いますよ。うん、でもおかしい。今考えると、なんであんなにハマってたやろと思いますけどね。
あれでなんか、ジャージーデビルっていうのが最初出てきたような気がするんですけど、はいはい、うん、それで、うん、早速学校の先生のあだ名がジャージーデビルになりました、ね、
それはどういう、
いや、なんか毛深いんですよ。
毛深い
毛深いしジャージー着てるし
なるほど、うん、
あれ終わったんですか？映画なんか2作くらいありましたよね。
ありましたね。しょうもなかったですね。
あ、そうなんですか。
あ、
なんかあのモルダーって男の方モルダーでしたっけ、
う
ん、
モルダーですね。
なんかあれ嫌気がさしてエボリューションとか出てる間し、あの宇宙人にさらわれたこと、
あの宇宙人にさらわれた設定にして、その間はあれですよね、ターミネーター2で T 戦やった人が出てたんですよね、ボルダーの代わりで。
あ、そうなんです、
うん、
なんかあのエボリューションをやたらとテレビでよくやってた印象があ
るんです、うん、そう
です
ね、
多分ね、当たらなかったから安かったんでしょうね。
安かったね
とりあえずこれでもかけとけやみたいな感じやったんでしょう、うん、うん、
それで人気が出たわけでもあんまり、
まあ、ないっすよね結局俺もうちょっとステップアップできる思ったら思いっきり失敗してますからねあれ
残念です、
うん、
なんかよくこう安いからテレビで何度もかけたら人気が出たっていうのあるじゃないですか、
うんうん、
そうじゃなかったのも結構あるぞっていう典型なんですかね。
典型なんですかね、
うん、
で、まあ、本当にシリーズ、テレビシリーズ終わって、だいぶしてから映画版やったんですけど、
うんうん、
で、ファンは宇宙人話に、を決着つけてくれるもんやと思って見に行ったんですね。
うん。
うん。そしたらまさかの宇宙人の話全く触れずっていう、うん、話やったんで、多分それでソース感食らったんかなと思いますけどね。
あ、うん、妹どうなったんですか？
ねえ。サメンサー言ってましたけど、サメンセどなたか全然決着せず、
でもあれですよね、こうなんか僕らの世代でドラマで流行ったのってなんかあれが僕的には初体験っていうか、
うん、
向こうのドラマ で、
うん、
でその後24が流行って、
うんうん、
でなんか今に連なっていくのはちょっとずつなんか隙間が空いてるような感じがするんですけど、でも24が流行っていろいろ来たんですね、
うん。うん。プリズンブレイクありましたよね。
あ、そうだ。
24の後に。
ありました。
ありましたね、
うん。あれもなんかシリスボミで終わりましたよね。途中メキシコの 刑務所に掘り込まれるとか。
僕はあの話好きですけどね、メキシコ編
が。メキシコの話ね。
メキシコよっていう感じですけどね。
多分話困ったんやろうなと思いながら。
あれって、最初のシーズンで出るんですか？
出て、2シーズンで逃げて、捕まって、刑務所で、また振って、うん、4は今度なんか、ね、なんか FBI か CIA か、ね、一緒と、なんか暗躍するような話ですね。
うん。
しておかしなことになって終わるんですよ。
うん。あの FBI の捜査官は良かったですよね。
そうですね。
追い詰める。うん。
もう、あれ3で捕まりますよね。
うん、3でね。
俺は良かったんですけどね、あの刑務所の。
ああ、なるほど。うん。
あの人はあれですよね、ダークナイトの最初のショットガン持って、
うん。
銀行員の役ですよね。
ああ、そうですね。
そうですね。
うん。いろいろ出てますよね。あの、ブラックホークダウンとかも出てますもんね。
なんかブラックホークダウン出てる経歴の人多くないですか？
ああ、他誰いましたっけ？ブラックホークダウン。
逆に気になってきた。お、
なんか戦争映画ってダンケルク見た時も思ったんですけど、もう全然顔を頭に入ってこないですよ。だけど、こうプライベートライアン実はヴィン・ディーゼルでしたとか。
ああ、うん。
おお、
やっぱりね、戦闘シーンはヘルメットかぶってるし、ね、脱いでても坊主頭とか、ね、
うん、
海兵隊カットみたいなのがあるから、あんまり区別がつきにくいですよね。
ああ、そう、サム・シェパードとか、トム・サイズモアとか、う
ん、ああ、
オーランド・ブルームも出て
る。ああ、出てたんですね。
す
トム・ハーディも出てるし。
あ、トム・ハーディ出たの聞いたことあるな。多分ちょい役ですよね。
すごい、本当だ。
ジョシュ・ハートネットってどこ行ったんですかね。この頃結構人気あったと思うんですけどね。うん、その後はあんまり聞かないですよね。
ああ、ブラック・ホーク・ダウン、パール・ハーバー。
はあ、
あれ、アイカム・ウィズ・ザ・レインってキムタクが出てるやつじゃないですか。これに出てますね。
あ、なかったな。
香港、ん？違うな、フランス映画か。イ・ビョンホン出てますね。
イ・ビョンホン。韓国に戻ってきましたね。
韓国映画の話してたね。
永遠に終わらないかも。
韓国ドラマもいろいろあるけど、なんかよく、歴史ものをやってますけど、
なんか、ありますね。
うん。あんまり、なんか、こう、ピンとくるのはどうなんでしょう。
はい。
韓流ドラマというやつ。チャングムの誓いとか。
そうそうそうそう、そういうやつ。
チャングム。
してるみたいですよね。
ああ。なんか、チェオクの剣やったかな、なんか武教物みたいなのがあったんで、チラッと見てたこともあったんですけど。
チェオク、
チェオク、チェオクの剣だったかな。
お、あった。ああ、大ブームと、
これも流行ってましたね、一時期ね。
おお、ちょっと戻ってきましたね、これ、韓流に。
韓流に。
なんか、まあ、全然見てないから、なんなんですけど、ちょっとこの映画のこのバイオレンス系のやつに比べると、うん、やっぱテレビでやるもんだから、なんかポップなのね、そういう印象があるんですけど、どうなんですかね。
やっぱりそのテレビだとレーティングかけられないっていうのがあるんじゃないですか。やっぱ映画だとね、レーティングかけるから。
なんか海外ドラマだと、なんか見てないですけど、ゲームオブスローンとか、なんかすごいらしいですね、表現が。
あれも結構すごいですね。
あれって配信限定、配信ならそういうことができるんですね。
あれも結構エログロやったりするんで。ゲームオブスローンズを。
すごい、俺のおじさんがめっちゃ推してて。
ああ、そうなんですね。
すごい。もうエロ描写がすごいんだよって言って。
そういうのいるんですね。
変わったおじさんが。
うん、なんか、あの、ゲームオブスローンズに出てくる、めっちゃでかい女騎士みたいなのが出てくるんですけど、それの中身が、あの、スターウォーズの、スターウォーズの7か、エピソード7のあの、銀色の、ストームトルーパー。
あの、活躍しなかった。
しなかった。あれ、中身がその人やっていう。
でも、あの、今度やるやつでは予告でちゃんと出てますよね。
あ、出てますよね。ちょっとあるんでしょうね。
ね、ゴミ部屋に落っことされて死んだのかと思ったら生きてたっていう。
うんうん、
黒人か白人かもわかんないですけど、
うん、
中身が。
中身の人は白人ですね。
あ、そうなん
です。演じてる人はね。うん、
めっちゃでかいんですか、
ね、でかい、超でかいですよ。で、ね、その中身がその人やっていう情報は入ってきてたんですけど、脱ぐシーンも、全くなく、活躍もせず終わったんで。
うん、あ、そうなんですか。
次のね、どういう展開になるんですかね。多分これが配信される頃には、あれですよね。もう公開日近いですよね、多分。
うん、もうあの、覚えましたからね、なんかずっと同じドラマ、同じ予告だったじゃないですか、あれ。
ああ、そうですね。映画見に行くたびにあれ見さされるような感じですよね。
そうです。
うん。
ライト、ダークネス、バランス、あのワンチュースって言った。
出ましたよ、また、モノマネ。
夜中。なんだっけな。最後だけちょっと難しい。Time for the end みたいなこと言って。Now, reach out. So bigger. So much bigger.
やばい、めっちゃおもろい。ねえ、覚えますよね。ね
え、バランスって言うんですよ。あの、女の子が。で、さって言ってんのかな、あって言ってんのかなって何度聞いても分かんないですけど、この前なんか電車の中で、うん、英会話、
うん、
英会話本みたいなの見たら、ザカ、うん、赤迷ったら、うん、うんって言ってれば大丈夫って書いてあったんですよ。
うん、
あ、だから、バランスって言ってんだと思って、謎が解けた。
ああ、なるほど。うん、もうね、まあ、予告編で結構あれ、バレてますよね。
だから、あの、もう一個出たじゃないですか、最近、あなた新しく、うんうん。あれはもう見るのやめようと思って。
ああ。大体どういう展開なんかか。
まあ、訓練、
うん、
訓練して、
してうん、
ダークサイドに落ちそうになるけど。
うん。でも、カイロレンは、
カイロレン
は、父ちゃんだけじゃ足りねえって、母ちゃんも殺しに行くっていう話だと思うん
ですよ。そっかそっか。で、あの、この前ホログラムだけでしか出てこなかった謎のあの、ね、敵の大将。
うん。
これが出てくるんじゃないですかね。
ファーストオーダー側の大将ですね。
ねえ、で、あとはルークは、まあ、死ぬかなと。
うん、それはもう、
もう、
うん。多分そういう展開やろうなと、うん。なんか新キャラ出てきてましたよね、あの、可愛らしい感じの。
え、
多分あれファルコン号に乗って、
人間ですか？
人間じゃなくて、なんか、生き物。キャラクター、なんかすごい可愛らしげな、なんか、人気が出そうに作ってやるっていうのが
。あの、うざい、あの、あれじゃなくて、
うん。
あの、エピソード1に出てさ。
うん、あ、ジャージャービンクス。
ジャージャービンクスではなく。
いや、あれはもう、あの失敗は二度とするまいと。客受けするキャラクターを入れろっていう指示があったんじゃないですか、ディズニー側から。本当にひどかったですもんね。
でもなんか、
ミーはミーは。
気づかなかったんですよ、ひどいって。なんか。
あ、マジですか。
普通に見てて、全体的につまんないとは思ってたんですけど、
うん、
まさかみんなこんなジャージャービークスを恨んでるとは思わなくて。
だって気持ち悪いじゃないですか、あいつ。あいつキモいですよ。
キモいっちゃキモいですけど。
ご飯のね、見たとき、がっかり度合いっちゃらなかったですけどね。
うん、終電終わるの覚悟で先行ロードショー行きましたね。
ああ、そうですね、うん。でも素直にこう、けなせない自分はあるんですね。楽しみしてた分。
おお。
うん。
だからあの頃の自分は、面白いとか、つまんないとか、 あんまりよく分かってなくて、
うん、
ありがたい、ありがたいものみたいな感じ。
うん、
なんかレースシーン長えなとは思ったんですけど、
うん、
なんか別に帰りにその見た映画の話をすることもなく友達と帰りました
確かにな、すごい見る前ハードル上げて見に行ったっていうのはあるんかもわからないですけど、でもやっぱり今見直してもやっぱひどいですもんただレース取りたいだけやんと思ってね、あれ、
うん
うん、あとはもう打足でしかなかった。
確かに見返したくもないですね、
うん、
見返す気力がない
、うん、あ、これだ、なんかハムスターみたいなキャラクターですね。
ああ、そうそうそう、そんな感じのやつですね。
やっと画像見つけました。ボーグ、
そういう名前なんですか。僕名前まで知らないんやけど、
スターウォーズボーグで出るんですかね。
多分ファルコン号にがっつり乗ってるってことがいいポジションのキャラクターなんでしょうね。
かわいい。
ああ、これか。本当だ、かわいい。あ、なんかあざとい、
うん、あざといでしょ、あざといでしょ。
厳しいな厳しい。
なんか女子受け狙ってるでしょこれ
厳しいなもう確かにね、もう否定はできないです。おもちゃも出てる。
フォークか。
フォーク、うん、
どうすかね。多分、ゲーゲーとか、こうこうとか。で、なぜか、チューバッカとは会話ができるみたいな。
いや、多分女子受けするキューキューみたいな感じですよ。
キューキューか。
なんか、あ、全く関係ないですけど、うん、あの、チューバッカーって、著白海から来てるんですか？あれ、著白海を中国語発音すると、チューバガイとか、チューバッグアイとか、そんな感じらしいんですよ。
へ、
その音から取ったとかいう話を聞いたことがありますけどね。
まあ、犬ですけどね、どっちかっていうと。
犬っぽいよりかは。うん、
これあれじゃないですか、ポーグ。チューバッカの子供？
なんでしょう、ね、
でも、違うか。
いけない。
どっちかって言ったら鳥ですか、ね、これ。
あ、なんか羽生えてますよね。
うん。
ね、フクロウみたいな。違う、うん。
いっぱい出てくるんですかね。
ああ、可能性はあるな。なんか。
国に帰るといっぱいいて。ね、なんか秘密の通路を教えてくれるみたいな、
うん、このボタン
これね、多分 BB8、
うん、
BB8 と絡ますんすよ。
これどんどん人間が減っていくじゃないですか
ね、もう CG ですもんね、多分これ全部ね、
うん、
BB8 はね、あれラジコン部分もあったみたいですもんね。うん、
ああ、これは確かにこういったぬいぐるみがあったら欲しいかもしれないですね。う
ん、ああ、あれなんですよ、その公開に合わせて、あの、僕、本屋なんですけど、
うん、
あの、デアゴスティーニが、
うん、
R2D2 を発売しよったんですよ。
おお、
迷子を集めたら R2D2 ができるっていうので。
すごい。
で、リアルっていうか、同じ大きさの、
2分の1サイズやったかな。それがね、一番最初の創刊号は500円なんですけど、その後は2000円なんですよ。それが100号近く続くんですよ。完成する頃には20万近く払ってることになるんですよ。
やばいっすね。
アコギですよ。ディアゴスティーニ。ファルコン号が、
うん、ファルコン号をやりましたよね。
ファルコン号をやって、それが大体完結するのがこのタイミングらしいんですよ。ファルコン号できたでしょって。次は R2D2 ですよっていうこと
で。ファルコン号バカでかいですよね。
超でかいと思いますよ。
うん、
なんか、お客さんで、そのディアゴスティーニの、 あの商品を取ってる人がいて、あれ何だったかな、あのロボットを作ろうみたいな、やつやったんですけど、最初はそのロボットのパーツみたいなのが迷子送られてくるんですけど、ひどい時にはネジ2本とかありますからね。これだけってそのお客さんに言われましたからね。ネジ2本ひどいですよ。
で、2000円ですか？
2000 円ですよ。
うわ、恐ろしい。
それ、本の部分は充実してるんですか？
本は、あ、まあ、うん、ペラペラですね。ペラペラですね。箱はバカでかいんですよ、その、やっぱりパーツ入れないといけないから。
うん、
でかい時もあるんですけど、ネジ2本もあると。
おあるんす、うん、
だから、R2D2 も、あの、目のとこだけとか、うん、なんか、こう、お腹から出てくる、なんか、手みたいなやつだけとか、そんな感じなんでしょうね。
でもね、完成品が20万の価値あるなって思えるなら、なんか、うん、あの、ファルコン号はあのデカさなら納得いくかなっていう気はしたんですけど、
うん
うん、ね、2分の1サイズっつったら
R2D2 の2分の1サイズって多分ゴミ箱ぐらいですよ。
うん、そんな大きくないですよね。
おお、
うん、リモコンで動くだけで、ね、納得していただけるのかどうか。
うん、これも欲しい人は手出しちゃうんでしょうけどね。
うん、なんかグッズ、おもちゃとかって集めます？
集めてた頃もあります。
お
ー。うん、
いや、ないっすね。おもちゃはないっすね。
うん。スパスパさんは何を、スターウォーズ系ですか？
いや、ね、映画系のそのおもちゃみたいなのを集めてた時期があって、
うん、
で、もう僕は田舎なんで、その、首都圏とか、そういう、都会に出るたびにそういう店を回ってこう買ってる時期があったんですけど、今手元にあるのはブルースブラザーズのブルースモビルの、あのパトカーを改造したやつは手元にありますね。で、あとその時本当ジョン・ベルシにハマってたんで、その同じアニマルハウスのアニマルハウスに出てくるデスモービルっていうヘンテコな車があるんですけど、それのフィギュアとか、フィギュアというかその車のミニカーみたいなのもあって、うん、それも飛びついて買っちゃったりしてましたけどね。
うん、僕は、なんだろうな、フィグマっていうのが、フィギュアのフィグマっていうシリーズがあって、
ほう、
ちょっと動く、こう、ちょっと稼働する部分が多いんですよ。
ほう、
まあ、価格もお手頃な感じで、こう、特撮シリーズがあったり、うん、こう、モンスターシリーズみたいなのがあったり、
うん、
で、プレデターを買って、
うん、
あと、それ、映像自体見てないんですけど、可愛いからっていうだけで、つぶらやの、ラーメン食ってる怪獣、等身大の怪獣の、なんつったっけな、あれ。
名前が出てこないな。
怪獣って心良い獣って書く。
ブースカとかそんな感
じ。あ、そうだ、ブースカ。
ブースカですね。
これ、すごく出来が良かったんですよ。
おう。ブースカ稼働するんですか？
あんまりね、こう、稼働する部分がないんですけど、どうにも、どうにも。胴体がやたらでかくて、ここは動かないんで、ただ、うん、口と目が動くんですよ。
あ、
で、表情をいろいろつけられるっていう。うん、で、結構、アニメの同人誌とか買ってた、書いてた頃に、マドマギ好きだ、魔法少女マドカマギカ好きだったんで、
うんう
ん、それ関連のフィギュアをちょろっと買ってたんですけど、なんか人に自慢できるほどは全然ですね。
あ、
もう行くとこまで行っちゃうと、もうなんか、マドカが最後なんか概念化するんですけど、それのフィギュアがあって、 ものすごいデカさのがあるんですよ。
そうなんや。
あそこまで行っちゃうともうなんか、もう戻ってこれないみたいな。う
ん、たまにあの、スターウォーズ系でも、あの、等身大のフィギュアがあったりするじゃないですか。ボバフェットの等身大。
顔だけとかじゃなくて。
じゃなくて、全身の、あの、僕東京に行った時に、横浜まで、足伸ばして、横浜にな、なんていう店やったかな、ロズウェルとかいう、今、店があるかどうか分かんないですけど、ロズウェルに行って、そこに等身大のボバフェットが置いてあったんですよ。値段見たら多分80万とかそれぐらいだったかな。うん。それがたまにその、お店の客寄せとして、買っている、行くお客さんとかいるみたいで、高松でも一回見たことがありますけどね。
飲食店とかの店に置いとくみたいな。
うん。あれちょっとテンション上がりますね。結構、細かい作りやったんで。
スターウォーズは果てしないみたいですからね。
うん。
スターウォーズにはまるとフィギュア。
フィギュアね。いろいろ出てますもんね。
うん。
それこそ海外ものから国産のものまで。
うん。
うん。一時期買ってた頃もありましたね。全部処分しちゃいましたけど。
うん、
一時期、あの、ヤフオクにハマってた時があって、
ええ、
で、スターウォーズ関連の、その、うん、ものとかも落としてたりしてたんですけど、
うん、
あの、バーガーキングだったかな、
うん、
バーガーキングで、ハンバーガー買ったら、その、
うん、
スターウォーズの、フィギュアがついてくるみたいなのを、
うん、
あの、あって、で、それも多分誰かに何が入ってるかっていうのは分からんようになったんかな。ちょっと僕も詳しくないんですけど。うん、
それをダブったら嫌ですね。
そうですよね。でそれを全部コンプリートした状態で出品してるのがあって。
多い
ですね。うん。それは落として手元にあるな、まだ。
ちょっと、この二等身の感じのやつですか、
ね、あ、そうそうそう、そんな感じのやつ。
うん、うちの近所にこういうお店、こういうのばっか置いてる店ができたんですよ。
ああ、そうなんですね。
普通の住宅地なのに、なんでここに。で、店狭くて、全然入る勇気がないんですよ。
ああ、ぜひ行ってみてくださいよ。
うん、
勇気を出して。
なるほど、これか。うん、
結構ね、今はもうお小遣い制なんで、なかなか集められないですよ。
本当になんかこう、なんか秋葉原にフィギュアを結構かっこよく飾ってあるスペースがあるんですよ。
うんう
ん、そこで、こう、バットマンの忍者っぽいやつとか、ダース・ベイターが鎧着てるようなやつとか、日本の。
見たことありますね。
そういうのがあって。めちゃめちゃかっこいいなと思うんですけど、
うんうん、和風テイストにしてあるやつですね。
誰がデザインしてんのかなと思って、ああいうのってライセンスを取ってこうデザイン自由にさせてもらってるんでしょうけど、
うん、かなり高いですよね多分ね、
うん、多分そうだとしたらね、
うん、
これって録音続いてるんですかね。
一応。
あ、そうなんですか。
まあ、どっかで、
だらだらと喋る。
ちょうどいい感じにしますけど。うん、
とりあえず一回締めますか。
うん。そうですね。あの、終わりを一応作っておきますか、じゃあ。編集点として、
はい。そうですね。
じゃあ、何の話してたのかな。あ、韓国映画。韓国映画の話してたっていうことで。
はい。
ちょっと、コウキさんはもう、あの、はい。あの、お眠りになったということで。
夢の中ですね。
はい。じゃあ、こんな話してたんだなって、後で聞いてもらえればいいかなと。
はい。
はい。ということで、じゃあ、ありがとう。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。